こんばんは、ジョニーです。9月8日火曜日、今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思います。で今日はね、なんか大きなトピックなんか話したいなと、まあ毎日最近思ってるんですけど、全然思い浮かばないんで、はい。まあ話をしている中で、あ、このトピック面白いなって思ったのがあったら、まあそれを中心に後半お話ししていこうかなと思ってます。タイトルは、休み明けの米国株上昇してスタートかっていうのと、香港に三権分立存在したことないと、もう一つは原油価格の下落、まあ、これ昨日も話してたけどね。であとは自民党総裁選のお話みたいなのが、まあ大きなトピックになってくるかなと思いますので、まあ、その辺中心にお話しします。はい、はい、皆さん、早速チャットに、メッセージ書いてくださって本当にありがとうございます。皆さんこんばんは。じゃあね、そしたらね、まあどうしようかな。まあ後半、興奮冷めやらぬという感じで、まあ9時から F1 ライフチャンネルね、やってましたけど、いや、本当ね、びっくりでしたね。まあ昨日ちょっと話したから今日はいいか。はい。まあホンダのパワーユニットを搭載しているチームはね、しかも弟分チームの方が優勝したっていうのが結構衝撃だったんですよ、実はね、日曜日。日経平均は、プラス 0.8%、 トピックスがプラス 0.69% ということになりました。まあ反動みたいなところもありますかね。ポストコロナみたいな動きがあったかなと思います。まあ、景気敏感株とかが上昇してましたかね、全体としてはね。一言で言うと、まあそんな感じ。まあ、ただ細かく見ていくと、まあそれなりに濃淡がやっぱあるかなという気がしていて、まあ今日も確かソフトバンクとか売られてたし、まああとはどこだっけな。まああとはね、菅さんが不妊治療に関してのその保険適用の話とかもあったんで、まあ、関連銘柄とかは一部やっぱり買われてたかな。まあ、ただもともとその全体として8割ぐらいの銘柄が上昇していたので、まあ、特別何かが際立ってということはあんまりなかったかなという気がします。まあ、昨日の夜、米国株っていうか、まあそもそもレイバーデーでお休みだったんで、マーケットとしては昨日の日本のマーケットの続きを今日の朝から続けていたっていうのが、あ、まあ正確に言えば、まあヨーロッパは開いていたといえば開いていたんで、まあその続きをやっていただけという感じでしょうかね。チャート見ながら行きましょうかね。ほい。ほい。で、今お話ししたように日経225、日経平均は184円高ということに。なってますね。はい。まあ、ただね、まあ、先週の、これは木曜日に当たるのかな？木、金、月、火だよね。の、高い水準、まあ、本当になんかこれ、離れ小島みたいになっちゃってる？これちょっと見えにくいですよね。まあ、ここを早く、まあ、埋めてあげたいなっていう気はしますけど、まあ、ざっくりと5日移動平均線が、これ緑色の線が見えると思うんですけど、はい、一番ロウソク足の近くでなんか粘着性がある感じでうろうろしてる緑っていうか、まあ、青っぽい線かながあると思うんだけど、まあそれがちょっと、まあ、重しになっている雰囲気は若干ありますけどね。でトピックスがさっきお話ししたようにプラス 0.69% で、日経平均ほどのプラスではないんですけど、まあ、チャートとしては極めて似通っている感じになってますね。で、引き続き、まあ、小型というか、マザーズですよね。これ、ジャスダック指数はそうでもないけど、マザーズ指数に関しては、そうですね、プラス 1.9% ということになってるんで、まあ、引き続き、まあ、小型がとにかく元気というところなんでしょうね。まあ、ただね、任天堂とか、ソフトバンクグループが、まあ、下落しているということもあって、まあ、個人投資家が大好きな銘柄、 が、まあ、沈んでいる。この影響がやっぱりその小型株にも影響してくる可能性はあるかなと思いますけどね。まあどうしてもそのソフトバンクとかに任天堂がまあ引っ張り上げて、まあ、投資余力ができて、まあ、小型株にもお金が循環してくるみたいなのが、まあ、あの辺の2銘柄が下落しちゃうとちょっとねその血液の循環みたいなものがあんまり効かなくなってくる可能性が あるんで、まあ、小型株もまあ一本調子であまあ、強い状態が維持できるかと言われると、まあ、ちょっと微妙だなという気がしますけどね。で、東証リート指数はプラス 0.28%、ちょっと弱いですよね。うん、で、為替で、そうですね、米ドル円に関しては106円ちょうどぐらいで取引されてます。うん、ね、まあ、これをどう見るか、もう一回106円50銭とかまで行くのか、どうなんでしょうね。もう一回円高行く可能性あるかな。今週、昨日もお話ししたんですけど、あさって木曜日かな、 ECB 理事会があるので、まあ、ドルと円の関係で大きく動くことはもしかしたらないかもしれないんだけど、まあ、もしかしたらその、まあ、ECB 理事会の決定を受けて、あの対ドルに対しても円が強くなるっていうことは、まあ、あり得るかなという気はしますけどね。まあ、何が発表されるか分かんないんで、まあ、少なくともまあユーロ円に関してはちょっと気をつけておいた方がいいんじゃないかなという気がします。まあ、ユーロ円に関してはまあ、こうやって見てみると分かる通りで、まあ、基本的にはユーロ高が続いている。で、まあ、これはね、ユーロ円だけではないんですよね、そういう意味でいくとね。うん、これユーロドルで見てみても同じような状況になってるんで、まあ、ECB 理事会としては単独でユーロが高くなっちゃうっていう状況を回避するために何かしらやってくる可能性は結構あるんじゃないかなっていうところですね。はい、ECB 理事会は、木曜日に開催されます。まあ、日本の場合引け後になっちゃうんで、まあ、結局金曜日ですね。はい、直接的な影響が出てくるのは金曜日。まあ、木曜日の夜の米国株市場で、まあ、それが反映されるので、まあそうですね。CME の日経平均先物とかの値っていうのは見といた方がいいかもしれないですね。で、米国株は、お休みだったので、特に動きがないんですけれども、実はですね、今日先物では買われていたようで、まあ、それも上昇する材料の一つになっていたそうです。日本株に関してはね。で、ところが、まあ、ちょっとね、僕はよくわかんないんだけど、あんまり個別株のチャート僕見ないんですけど、ちょっとね、売られそうな感じしますよ。うん、少なくともナスダックの銘柄に関しては、売られそうな気がします。これ、アップルのチャートですね。これね。これ、アップル。だいぶ下げて始まりそうな感じがする。で、Google は、まあ、そんなに下げないかもしれないけど、まあ、Amazon も結構下げる感じする。Microsoft も結構下げる感じがする。Netflix も結構下げる感じがする。Facebook も下げそうだし、まあ、Twitter は最近あんま追っかけてる人いないかもしれないけど、テスラとかは結構大きく下げそうな感じがするし、ズームも下げそうな感じなんですよ。で、まあ、なので、まあ、ちょっとね、日中、まあ、今先物の価格がどうなってるのかよくわかんないですけど、日本の営業時間というか、ザラバ中は米国の先物が上昇していることを受けて日本株も上昇していたようなんですけど、うん、ちょっと大丈夫ですかねって感じがします、正直言って。うん、で、一応それで、まあ、これも見といた方がいいかなという気がするんですけど、これボラテリティインデックス恐怖指数ですね、ビックス指数で、これ 35.39 と、順調に上昇しておりまして、うん、なんかビックス指数が上昇した理由はソフトバンクグループの オプション取引だっていう風になんかもう言っちゃってる人とかいますけど、まあ、よくわかんないですよ、正直言って。うん、それはよくわかんないけど、まあ、少なくとももともとね、そのロビンフッドとかのアプリ使って取引やってる個人投資家の人たちも、そのオプション取引とかやりまくってたんで、まあ、それで、まあ、ボラティリティインデックスが上昇してきたっていう感じかなっていう気がします。まあ、なんかね、その、昨日も話しましたけど、あの、米国株の下落の原因として、なんかソフトバンクグループのオプション取引なんじゃないかみたいな話とかがあって悪役にされている感じがしますけど、まあ、冷静に見てるメディアは冷静に見ていて、ソフトバンクグループが、数ヶ月にわたって、その結構な額、その3兆円分とか言われてたりしますけど、まあ、取引やっていたところで、まあ、価格に影響が出ることはおそらくないだろうと、みたいな話もあったりするんで、まあ、話半分で今のところは見といた方がいいんじゃないかなという気がします。まあ、結構ね、ソフトバンクグループ、まあ、いずれにしてもだよ、そのロングでポジションを持っているんだとすると、まあ、今日とか、まあ、結構下げて始まりそうな感じがしなくもないんで、まあ、だとすると、まあ、ソフトバンクグループが、まあ、やっぱり含み損になるっていう事態になると、せっかく資金調達したのに、なんかそういう個別株の取引やって、資産減らすみたいなね。いや、もうみんながっかりですよね、きっとね。まあ、昨日、そうだ、前澤さんの件もコメントいただいてましてね、ちょっとね、なかなかすべてに回答、今日もね、いただいてますね。ありがとうございます。ゆきたけさんですね。はい。前澤さん、株で44億の損失を出したみたいだけど、自分も桃鉄で100億ほどの損失を出してしまいました。ただいま猛省しております。なるほど。いやー、それはね、まずいですよ。桃鉄やりたいですね。確かにね、こんな日は桃鉄がいいかもしれない。うん。フォールガイズとかやってる場合じゃないよね。うん。ツイッターで、まあ、フォローしてる人、してない人、それぞれいらっしゃると思うんですけど、前澤さん、まあ、ちょっとした火遊びみたいな感じですよね。44億円損失らしいです。なんかね、儲かった人の話ばっかり聞くじゃないですか。ツイッターとかでもそうだし、まあ、有名な投資家さんのアカウントとかって、まあ、いくつかあると思うんですけど、まあ、そういうの見てるとね、結構儲かってる人もいるし、まあ、すごい損出してる人もいるんですけど、まあ、ああいうの見てるとさ、自分もできる気がしてくるじゃないですか。はい。あ、ほぼほぼ、まあ、僕の知ってる限りだと、ほぼいないですね。うん。個別株短期取引で利益出せるようになったっていう人は、僕の知り合いの中では、少なくとも会社の中にいる知り合いの人たちでそういうのですげえ儲かっちゃうみたいな状況になったって人を今まで一人も見たことないので、いやもうね、難しいんですよ。なんか YouTube とかで個別とか短期とかで利益出してる人結構いらっしゃると思うんですけど、ほんとね、なんだろうな、すごい難しい試験を合格するということよりも難しい競争の中で勝ち抜いた人だと思いますね。うん、それは本当に。まあ、なので、まあ、前田さんね、うん、まあ、日遊び44億がどれぐらい彼の資産にとって影響があるのか分かんないけど、まあ、いけると思うよね。うん、いけると思ったでしょうね。はい。まあ、ソフトバンクに関しては、まあ、孫さんの指示でやってますみたいなね、そういう記事とかも出たりするんだけど、まあ、ソフトバンクグループは、一番偉い人が孫さんなんだから、すべてのアクションは孫さんが OK していない限りありえないじゃないですか。だから、まあ、孫さんの指示でって書くのは、なんかちょっと悪意があるなという気がするんだけど、まあ、なんとなく、ちょっとわかんないですよ。すでにポジションを解消してるんだったら大丈夫かもしれないですけど、今晩あと15分ぐらいで始まりますけど、なんとなくまだロングでポジションを基本的に持ってるんだとしたら、やっぱり短期的な下落はちょっと ね、痛いっちゃ痛いんじゃないかなという気がしますけどね。3兆円規模で持ってるっていう話なんで、で、今の段階で含み益どんぐらいあるかわかんないけど、ファイナンシャルタイムズ曰く、直近で4000億。まあだから、まあ約 10% ぐらいなんですよね。で、10% ぐらい下落余裕でしてるじゃないですか、直近で。で、それを考えると、まあもしかしたらそのソフトバンクの含み益ってのは、まあ今日にも全部なくなるかもしれないという感じですよね。はい。まあもちろんね、オプションでヘッジしてるかもしれないんだけど、ちょっとね、よくわかんないですね、実際のところはね。はい。まあ本当ね、うん。まあそんな感じですかね。まあ、ボラティリティインデックスが、まあ、上昇しているということは、まあ、基本的には、まあ、あまりいいことではないと僕は認識しているんで、まあ、ちょっと落ち着いてくれることを祈ってますけどね。まあ、コロナショック以降、まあ、たびたび上昇してるんですよ。まあ、今回初めて上昇したというわけではなくて、前回だとこの6月にも1回上昇してるんですよね、ガツンと。で、それと同じようなことが、今回起きる。で、その時よりもおそらく大きく上昇することはないんじゃないかなという気がするんで、はい。まあ、市場に与えるインパクトも、まあ、そこまで大きくない、まあ、調整局面なんじゃないかなって、まあ、僕自身は思ってますけどね。で、ビットコインが、106万円ですね。上がんないね。はい。まあいいんですけど別に。うん。で、金も、まあちょっと調整しそうな感じですね。もうちょっとかかるのかな、これね。時間的に。なんかそんな雰囲気がありますよね。これチャートで見てもね。で、まあ銀はちょっと正直僕はよくわかんないんだけど、US オイル。WTI 原油先物を見ていると今37ドルぴったりぐらいまで価格下落していて、まあ、昨日お話ししたようにこれトレンドを割り込むようにして、まあ、下落している。で、 WTI の原油の先物価格って、まあ、株との、連動もあるんですよ、それなりに。なので、まあ、基本的には、株安原油安という形で相場はちょっとしばらく動くんじゃないかなという気がしますね。まあ、原油価格の下落の原因に関しては、まあ、一応ね、今ね、ニュースで出ている範囲でいくと、やっぱりサウジアラビアが、売ってる、まあ、原油を安い値段で売ってるっていうことが、言われてるんで、まあそうですね。まあどうなんでしょうね。まあ、この後ね、どうなるか分かんないけど、まあ、アメリカがどう出るかですかね。はい。まあ、でもさ、これチャート見ててもさ、まあ、なんとなく上に行かなくなってきたから、まあ、買い方としてはもう力尽きて、下がったって感じだよね、これね。はい。なんか、そんな端的な説明かよって感じかもしれないですけど、まあ、実態としてはそんなもんなんじゃないですかね。US オイル。この40ドル超えて、そこからさらに50ドルに行くほどのエネルギーがなかったんで、力尽きて下落しましたっていう感じにしか見えないっちゃ見えないんで。まあ、ちょっと調整なのかなって思いますね。だから、先ほどお話ししたように、まあ、全部調整する可能性があると思ってますね。ありとあらゆる商品が。うん。原油もそうだし、金もそうだし、ビットコインもそうだし、株も、そういう意味でいくと、すべて、仲良く調整局面入りする可能性がやっぱあるかなという気がします。その中でいくと、まあ、さっきお話し、まあ、しなかった、例えばニューヨークダウとかは、まあ、比較的値段が保たれる可能性があるかもしれないですけどね、東京のマーケットの動きでもあるように、まあ、ハイテク売り、バリュー買い、要するにまあ景気敏感株買いみたいなところがまああったりするんで、まあ、だとするとニューヨークダウは主要3指数の中ではまあ一番値下がりしにくい可能性があるかなというところですね。 まあ、なんとなくね、マーケットとしては新規感染者数が落ち着いてきてるっていうのが見えていて、なんとなくポストコロナ、そう、ポストコロナっていうのがね、キーワードになってきてますね、マーケット的にはね。うん、コロナが落ち着いた後の経済でどこが伸びるかっていうことですね。はい、ハイテク株はどちらかというとウィズコロナだったじゃないですか。ウィズコロナ銘柄としてハイテク株が上昇していたことを考えると、ポストコロナっていうのはどっちかっていうと景気敏感株系ですね。はい、まあ、なので、まあ、鉄とか、まあ、空運はそう簡単には戻んないかもしれないですけど、まあ、それ以外の、まあ、例えば海運とか、まあ、陸運とかも戻ってくる可能性があるかもしれないですね。うん、まあ、多分ね、今日の、日本株のセクター別の上がり下がりを見ててもそんな感じになってんじゃないかなと思います。まあ、基本的にはね、そう、今お話ししたような、ハイテク売りバリュー買いみたいな感じだと思うんだけど、まあ、今日特徴的だったのは、そのセガさんが、なんだ、不妊治療に対しても、まあ、今保険適用外の部分がかなりあるんですけど、保険適用できるようにしたらいいんじゃないかみたいな感じのメッセージでしたね。うん、不妊治療する人めちゃめちゃ多いんですよ。原因がある人はそれを治すための部分に関しては保険適用されるんですよ。例えば僕の場合、静脈静脈瘤っていう、まあ、ある種病気だったんで、それを治すために関しては保険適用されるんですよ。まあ、結局保険適用されない手術を受けてますけど、まあ、ただね、その子供を作るって観点でいくと保険適用されないのばっかりなんですよね。いわゆる顕微授精とかそういうのっていうのはほとんど保険適用されない。で、都道府県ごとに補助があるみたいなんだけど、まあ、なかなかその補助を受けられなかったりするんで、まあ、だからまあ保険適用になってくれると非常に嬉しいなという気がしますね。まあ、そもそも少子化問題って国家挙げての問題なんで、うん、適用しろよって感じがするけどね個人的にはね、病気ではないかもしれないけど、うん、適用すべきなんかものなんじゃないかなという気がします、個人的にはね。いや、すごいお金かかるんですよ。ね、皆さんの中にも経験されている方いらっしゃると思うんですけど、うん、そうね、本当ね、多分ね、まあ、僕の不妊治療部分を除いても去年2019年1年間で多分ね100万円ぐらいかかってると思うんだよね。これね、結構出せないですよ医療費控除出したけどね、うん、医療費控除出したけど、うん、そう、なので一部の、まあ、銘柄、まあ、不妊治療関連銘柄に関しては、まあ、株価が結構上昇していたっていうのが、まあ、今日の増賀さん相場だったかなと思います。はい、まあ、ちなみに今日サンキャリアは値下がりじゃなくて値上がりしてたような気がするんで、まあ、反動みたいな感じですかね。うん。ね、そうなんですよね。なるほどな。そうか。999持っていらっしゃる方とかやっぱりね、今の動き気になりますよね。まだ半になってないかね。含み益出ている方もね、前から買ってる方は含み益出てると思うんだけど、最近買った方はね、どうしても含み損になっちゃいますよね。999とか、あとは投資信託で言うとアイフリーのなんちゃらかんちゃらってやつね。うん、そうだから、まあちょっとね、高値波乱みたいな状況になってきてると思うんで、そのナスダックの話ですけど、うん、まあ、気をつけた方がいいんじゃないかなという気がしますけどね。はい。ソフトバンク、孫さんの超ワンマン体制で、飽きなってますけど、孫さん、突然何かあったらと考えると怖い。孫さんのことだから、もしもの場合も想定しているとは思いますが、まあ、孫さんの周りに本当に優秀な人が揃っているっていうのが、まあ、もともと言われていた話ですけど、まあ、結構やめてっちゃいましたよね。そう、だから、まあ、僕もね、そこは心配で、うん。いやー、そうなんだよね。NVIDIA の件は、すごいうまくいったなと思ってるんですよ。NVIDIA 急落した時に、オプション取引で、なんかむしろ儲け出したみたいな話が、 1年前ぐらいにあったと思うんだけど、あれはすげえなと思ったんですけど、ちょっとね、この、要するに、ファングの銘柄群を買っている件に関しては、なんか僕はあんまりうまくいってないような気がするんですけどね。ちょっとわかんないですけどね。うん。まあ本当ね、まあワン社長の会社ってまあ結構あるわけですけど、まあソフトバンクね、孫さん今何歳ぐらいだろう ?50 歳ぐらいだっけね。まあまだね、他と比べたらまだ若い方と言えるかもしれないですけどね。55ぐらいいってんのかな?ちょっと年齢忘れちゃったな。はい。ああ、でもすごいですね。999下がったら買い向かうっていう方もね、いらっしゃるんで。いやーなるほどね。いやーいいですね。はるさんのコメント、すごい、なんか前向きで気持ちがいいですね。今日は上がっても嬉しい、下がっても楽しい。いやー素晴らしい。いや、めちゃめちゃ気持ちいいですね、それね。はい。あ、感動ひわチャンネルさん、こんばんは。専業ですか?専業の、その、投資の話ですかね。専業かどうかって言われると、僕は専業じゃないですね。専業じゃないですね。なので、サラリーマンで、まあ、今、育休中なんですけど、基本的にはサラリーマンで給料をもらいながら、まあ、投資をして、まあ、さらに YouTube もやってるっていう、まあ、そんな感じですね。3本立てですね、僕の場合ね。はい。そうなんですよね。いやー、確かに。ハワイがまたロックダウンしていた。あ、そうなんだ。なるほどね。そんなこともあったんだ。ちょっとね、いろいろね、気になるニュースもあるかなという気がするんですけど。ちょっとね、ニュース見ていこうかな。ちょっと待って。不妊治療は保険適用必須ですね。老人補助ばかりの与党は年金負担世代の支持受けれませんよ。妊娠可能な健康体とパッと見健康体との間で悩んでいる方は多いと思います。確かに。いや、本当そうですよね。皆さん、基本的に資産と収入っていう2つの項目があるじゃないですか。一人一人に対して。まあ、企業もそうだと思うんだけど、まあ、要するに、バランスシートと、BS と PL の関係、バランスシートと損益通算書 PL の関係と同じように、個人も、まあ、資産があって収入があるじゃないですか。で、皆さん分かると思うんですけど、今の世の中って、資産が多くて、資産いっぱい持ってて、収入が、少ない人が、得をする世の中になってるんですよ、今。前にも話したことあると思うんですけど、ありとあらゆるところがそうなっていて、給付金とかもそうだし、まあなんだろうな、収入がないと、まあ、税金とかの負担もかなり少なくってお得なことが多いんだけど、資産ってあんまりそこで関係ないケースが多いんですよね。で、資産が多くて収入が少ない人って誰?で、この人たちが今一番状況としては美味しい状況にあるんですけど、この人たち誰のことを言ってますかっていうと、まあ、簡単に言うとお年寄りの方々なんですよね、これね。あんまり気づいていらっしゃらない方もいるかもしれないですけど、ここ、まあ、数十年の間なのかわかんないですけど、基本的にやっぱ投票に行く人たちに対して、美味しい政策がずっと続いてるんですよ。どう考えても。今一番不利な人って誰かっていうと、資産がなくって収入が多い人が最悪なんですよね。負担としては。これね、本当そうで、そう、老人補助ばかりの与党っていう言葉いただいてましたけど、これマジでね、周りの投票に行っていない世代の人たち、 ケツ叩いてでも投票行かせた方がマジでいいと思いますよ。今の状況続いてると、もう一生っていうのも変ですけど、変わんないと思いますね。いや、マジでね、本当に行けてなくって、これ明らかなんですよ。どっちも少ない私と。いや、そういう方もいらっしゃいますよね、もちろんね。特に若い世代の方々、20代、30代とかって、まあ、資産も少ないし、なかなか収入もね、増えてってなかったりっていう時期があると思うんで、まあ、そういうタイミングではね、なかなか辛いと思うんですけど、そう、やっぱりね、まあ、総合的に、資産が少ない人を有利にすればいいって話ではないですよ、もちろん。だけど、やっぱり今行われている政策って、ほとんどが、その今お話ししたように、資産が少なくって、収入が多い人にとって、高負荷になるような、負荷が高まるような、社会保険とか税金の負担になっていることを考えると、いやもうこれはね、一刻も早く是正してもらいたいんですけど、そう、ところがどっこいね、いや、選挙に行かないもんだから、若い人たちが。そう、世の中がね、まず変わんないんですよ、これね。そうなんですよ。先物下がってる。あ、もう、10時半になってる。はい、というわけで、見ていきましょうか。そうなんですよ。さっきお話ししたように、今日のザラバ中はですね、日本の、マーケット開いている間に関しては、米国株の先物が上昇していることを理由に日本株も上昇していたんですけれども、先ほどね、個別株の価格推移を見ていても分かったと思うんですけど、めちゃんこ売られそうな状況にありました。いやもう本当に。で、まあ、そんなわけで、今の段階でニューヨークダウ 1.4%で、SP500 が 2% みたいな感じの下落になってますね。はい。ちょっとナスダック値段動いてないからちょっとよくわかんないんだけど、これがね、そうですね、個別株で見ていくとどうなってるかっていうと、Apple が 4.7% 下落、Google が 2.8% 下落、Amazon 4.8% 下落、Microsoft 3.8% 下落、Netflix 2.6% 下落、Facebook 3.4%、Twitter 3%、で、Tesla、これですよ、マイナス 16%。いや、本当にね、まあ一応ね、ズームだけ話さないのもあれなんで、ズームはマイナス 4% ぐらいですね。テスラマイナス 15.5% ですよ。買い手がいないですね。まあ買い手がいないっていう表現は、まあ非常におかしい表現なんで、あんまり好きじゃないんですけど、なんでかっていうとね、常に、買ってる人と売ってる人が一致しているから、トレードって成立しているわけで。なので、まあ、買い手が少ないっていう言い方はおかしいんだけど、やっぱね、そのロビンフッドの問題とか、あとはその失業保険のその増額動向の問題とか、もともと1000ドル配ったりとかっていう、そのアメリカ国内の新型コロナウイルスに関係する、その、まあ、お金のばらまきが、まあ、今後も続いてくれない限り、高いところを、買ってくれる人がいないですね。だからね、昨日もちょっと話してたと思うんですけど、買い手がいないんで、そう、短期的には下がるんじゃないですかっていうのはこういうことですね。はい、テスラ一瞬にしてマイナス 15% ですね。高いところでは500ドルで、今350ドルなんで、30% 下落したってことですね、高いところからね。はい、まあ、これがね実態ですね。今日タイトルに書かせていただいてたんですけど、休み明けの米国株は上昇してスタートかって書いた理由、これで分かりましたよね。日本のザラバ中のマーケットが開いてある 間、ザラバ中では米国株市場が上昇するんじゃないかっていう期待があって株価が上昇していたんですけれども、まあ、実は、まあ、この配信準備をしている間の個別株の、マーケット開く前の価格の推移、時間外取引の価格の推移とか見ている感じだと、どう考えても結構下げそうだなっていうのを見ていたんで、今日はこんなサムネにさせていただいてました。はい。じゃあちょっとね、YouTube ライブ終わる前にもう一回見ましょうかね、こういうのね。はい。まあでもね、ほんとね、投げ売りがやっぱね、出ると思いますよ、そりゃね。はい。いや、とりあえずね、ニュース行こう。あ、ちょっとね、不妊治療関連のコメントね、ちょっとね、気になるんですよね。うん。不妊治療の保険適用はぜひお願いしたいですね。僕も、無精子症と、ロバートソン・テンザっていうのがあるんですね。治療を受け、無事子供を授かりました。ああ、すごい。おめでとうございます。保険適用外だったので、めちゃくちゃお金かかりました。今の状況は若い方には相当厳しい環境と思います。いや、ほんとね、ほんとそうですよ。いや、なんかね、結婚する年齢がもともと上がってるじゃないですか。まあ、東京だけ異常といえば異常なんですけど、東京って35歳とかなんですよ。つまり、そう、平均的な結婚する人たちは、そう、35歳なんでいきなりね。でつまり、いきなり不妊治療なんですよ。結婚していきなり。そう、だから、おかしな話なんですよね。もう当たり前のことになっちゃってて、不妊治療が。全国的に見ると、不妊治療で、生まれてきた子供の率って、確かね、20% とか 10% とか 10% ぐらいだったかな？らしいんですけど、多分東京だけ見たら、下手すると 30% とかそんぐらいの子供たちは、不妊治療で、生まれてきているという、なんかそれが現状なんですよね。そう、だから、保険適用すべきだと思いますよ。本当に少子化問題ね、対策したいって思ってんだったら、そう、すぐにでも保険適用すべきだと思います。うん。いや、本当にね、いや、フランスみたいにね、3人目の子供生まれたら、所得税取らないとかね、そんぐらいのことをやってもらえると嬉しいんだけどね。うん。いや、面白いですね。テスラ記念に一株買っておくか。はい。ああ、アップルね、そう、今日23時にそう発表があるんで、まあ、それもね、楽しみですよね。うん。いやー、本当に。ちょっとね、ニュースいきましょうか。いつもフィードリーという RSS リーダー使って、記事のクリッピングみたいなことをやっています。まあ、全部が全部ね、重要なニュースではないんですけど、まあ、気になるところだけ見ていこうかな。東京オリンピック7月23日に開幕する。これすごいインパクトあるニュースでしたね。そう、新型コロナウイルスがどうなっているかなんて関係ねえと。もうとにかくやることを前提に準備しますということでしたね。はい。まあ、菅さんもなんかそんな感じらしいですよ。で自民党総裁選、明日っていうかもうこれ今日かな今日かなうん。告示されましたね。うん。で、三者三様なんですけど、争点なんだと思いますかというのに対しての、まあ、回答が、まあ、菅さんと岸田さんはね、その新型コロナウイルス にどうやって対応していくかっていうのが、足元では一番重要なことですという話なんですけど、なんかね、石破さんだけちょっと斜め上行きすぎてて、やっぱこれはダメだなと正直言って思いました。なんか石破さんだけ、争点は何かって聞かれているのに対して、なんかその国民に対して、なんか自民党という党が、みんなの党であるということを認識してもらえるような、なんかそういうなんか謙虚さみたいなものを出していかないといけないみたいな、なんかそういうなんかよくわかんないことを言ってた。ちょっともう一回見た方がいいかもしれないけど、あ、ちょっとそう、僕が言ってること嘘かもしれないんで、見てみて。今日3人揃って会見した中で最初の質問かなんかだったのかな、総裁選の争点何ですかって質問を受けて一人一人回答してるんですけど、石破さんだけ何ですかその回答はみたいな感じだったんで、 うん、ちょっとやっぱ石破さん難しいんじゃないかなって思いましたね。うん、あれを見たらね。はい。いやー、そう。まあちょっとね、まあ興味ある方ない方いらっしゃると思うんで、まあ気になる方は見てみてね。はい。で、これね、もう一個。Apple Watch 心電図系日本で医療機器承認というのがありました。うん。承認だけは降りたみたいですね。で、降りたというのがニュースになっていて、見てる方は見てるかもしれないですけど、Apple が大好きなんだよチャンネルさんとかでもこれを取り上げてました。今日の動画でね。うん。いや、本当に。まあ、今日23時から何かしら発表があるということなんで、まあ、ちょっと楽しみですね。うん。まあ、iPhone が発表されんじゃないかって言ってる人もいるんですけど、iPhone 発表するんだったらもっと大々的にやるんじゃないかなという気もしていて、うん、ちょっとね、よくわかんないですね。まあ、個人的にはね、ヘッドホン期待してます。はい。ヘッドホン期待です。皆さん、なんか楽しみにしているものってあります？ね、まあ、iPhone に関して何かしら発表されんじゃないかという声が、まあ、大半ですけどね。うん。で、あとは、そうですね。ロシアのね、昏睡になってた人は意識取り戻したらしいですね。で、ブレグジットの話はまあ昨日とかもしてるからいいか。で、トランプさん、追加経済対策で民主党を批判、合意しないのは選挙が理由。うん。まあなんかね、とにかく、さっきお話ししたように、まあ、お金が尽きちゃってる感じがするんですよね。そう、一刻も早く合意してくんないと、そう、やっぱり、まあ、米国株から崩れてっちゃう可能性があるかなと思ってます。あ、今夜は iPad Air じゃないかなと思っている。ああ、まあ確かにね、それはありえますね。うん。まあわざわざ、今日23時、まあ日本時間23時ですね、現地時間だと9時なんですけど、に発表するって言ってるくらいなんで、まあ、何かしら、まあ、ただの、なんだろうな、CPU がアップグレードされるとか、そういう話ではないんでしょうね、きっとね。うん。あ、で、そうそう、ブルームバーグはね、その、ソフトバンクの件、結構客観的な記事出してるんですよ。ナスダックのクジラ説会議論っていうね。はい。これ、いいと思いますよ。いい記事だと思いました。うん。で、あとね、今日は、家計調査、毎月勤労統計というのが、指標発表されてましたね。1人当たり給与総額36万9000円、4ヶ月連続マイナスということです。はい。トレンドとしてですね、ずっと上がってません。はい。これがね、もう本当最悪ですね。これは、政治の問題だと思います。はい。これは明らかに。うん。こういう数字が上がっていないということを考えると、やっぱり、まあ、やるべきことをやっていないと僕は言いたいですね、政治に対してね。うん。まあ、これはだから自民党に向けてじゃないですよ。その民主党政権下でも変わっていなかったことなんで、そういう意味でいくと、全ての政治家に対して言いたいことですね。で、個人消費支出 7.6% 下回る、マイナス 7.6% だったんですよ。で、まあ、これが、アナリスト予想を下回っていたっていうのは、まあ、あります。まあ、あるんだけど、まあ、うん、まあ、そうだね。まあ、特になんかサプライズなく、サプライズな感じはあんまなかったですね。はい。で、ちょっとね、怪しい、政情不安なベラルーシのニュースとか、まあ、気になる方は気になるよね。はい。で、4、6月 GDP 改定値がありました。で、まあ、マイナスなんですよ。前回よりも下方修正されてマイナス幅が大きくなってたんですけど、アナリスト予想が年率換算マイナス 30% ぐらいで予想されていたので、どちらかというと、ああ、なるほど、みたいな感じでしたね。うん。で、賃金消費支出の話でしょ？これさっき話してた件で、経常収支、黒字1兆4683億円で 27% 減少ってありますけど、減少の大きな要因は、輸出が減ってるからですね。はい。まあ、経常収支は、僕が知ってる限りだと、 赤字になったことないんじゃないかな。まあ、貿易収支はね、赤字になっても別に、まあ、いいっちゃいいんですよ。輸入が多いということは決して悪いことではない。国内のマーケットが大きいっていうことを示しているので、まあ、輸出が減ってるのはどっちかっていうと、その海外の景気が、まあ、微妙な状況にあるという要素も一つあるんで、貿易収支を見て、日本がいい悪いっていうことは決して言えないですね。どっちかっていうと、経常収支が常に黒字であれば、基本的には問題ないかなと思います。で、これ今日じゃないんだけど、そういえば、中国の貿易収支が出てて、中国の貿易収支はどっちかっていうと気になったんですよね。輸出が結構回復してきて、まあ、それをポジティブに捉えているメディアがあったんですけど、中国の輸入減ってたんですよね。うん。これ僕はちょっと気になってますね。その中国国内の景気が本当に回復してきてるのかどうかっていうのが、まあ、今一つよく見えないとこあるんですよね。中国国内の指標って、まあ皆さんもわかると思うんだけど、なんかどこまで合ってんのかわかんないんですよ。なんか CPI とかね、いろんな指標出てくんだけど、そうだから、たださ、その輸出輸入貿易収支って、なんか、取引相手が必ず海外にいるんで、なんか嘘つけないはずなんだよね、そういう意味でいくとね。そうだから、そういう指標って結構重要だなと思ってます。その中国みたいな国にとってはね。なんか、アップル上がってきてるんだ。うんうん。いや、ほんとね、耐えてほしいですよね。はい。で、ブレグジットの件でしょう。あ、そうだ。8月の融資残高過去最高にというのがありますね。これね、面白いというか、いいニュースかなと思いました。要するに、都市銀行と、地銀がそれぞれどれぐらい貸し出ししてるかっていうのを、なんか毎月見ているんですけど、僕じゃないですよ見ている人たちがいるんですけど、都市銀に関しては貸し出し金額落ち着いてきているみたいですね。どっちかっていうと一部の企業に関しては、まあ、要するに銀行の融資ではなくって社債発行みたいな形で資金調達できるようになりつつある。まあ、でもそれ僕たちの感覚的にも合ってますよね。まあ、上場企業をはじめとする多くの企業に関しては、大企業に関してはマーケットの環境が良くなってるんで、まあ、社債で結構資金調達できるようになってるかなと思います。で、それに対して、地銀がその過去最高って言ってるのは地銀の話なんですけど、融資金額が、6% ぐらい前年同月比で増えてるのかな。で、その理由は、まあ、今お話、まあ、したのと、まあ、なんだろうな、大企業は社債で調達できるようになった。で、中小企業に関しては、そういう調達手段がなかなか、作れなかったりするんで、まあ、銀行からお金を借りている。で、その時に、その新型コロナウイルス関連で、まあ、無担保無利子融資みたいなのが受けられるようになってたりするんで、まあ、バカバカ融資が、進んでいるというのが、まあ、現状みたいですね。まあ、これはね、いいことかなと思います。はい。まあ、お金の流れが潤沢であればあるほど、基本的には、なんだろうな、経済にとっては、まあ、お金って血液みたいなもんなんで、良い傾向かなと思います。はい。まあ、資金繰り、まあ、結構ね、倒産してる件数何百社とかそういうニュースも出てくるんで、まあ、厳しいところは厳しいと思うんですけど、はい。まあ、ちゃんと銀行からお金借りて、うん、生き延びている会社は、まあ、強い会社なんだろうなと、思いますね。はい。あとね、そう、これね、衝撃的。そう、タイトルにも書いたんだけど、香港に三権分立存在したことはないと。一昨日ぐらいにそんな報道があったんですよ。もともとね、中国政府からではなくって、香港の政府から三権分立っていうのは、まあ、ないし、教科書にもそんなの、もう載せてないと、今年からはね、っていう話だったんだけど、それでざわざわしていたところ、中国政府から追い打ちをかけるように、 だからそもそも香港に三権分立なんて今までもこれまでもないという話がまあ出てきましたね。はい。いやまあ本当ね、まあ香港に住んでいる、まあ、若者たちは一刻も早く脱出したいと思ってんじゃないかなという気がします。結構ね、日々逮捕されている人がいるというお話なんで、まあ、本当ね、なんかもう行けないですね、香港ね。うん。で、あとはね、政府が、あ、そうそう、新型コロナウイルス関連で財源10兆円ぐらい残してあるんですけど、予備費として、6700億円分は、その中の6700億円分はワクチン購入に充てるそうです。はい。アメリカとイギリスの企業と、まあ、ワクチンに関して、まあ、購入するみたいな話し合いはすでにできてるんですよね。で、それ以外に関しては、まあ、まだなんですけど、一応6700億円っていうのを、はい、準備してます。で、日本ハワイ便 ANA が、運航再開とかね、うん、そんなニュースもありました。あとね、これね、電子決済サービスドコモ口座通じて預金不正に引き出しというのがあるんですけど、これなんかよくわかんないけど、ドコモの口座ということばっかり先行して言われてますけど、なんだっけ、77銀行だっけ、仙台かなんかの銀行がほとんどらしいですね。うん。で、ドコモの口座経由で引き出されたっていうのは、まあ、出口として利用された可能性が高くて、もともとなんか口座番号と暗証番号が多分漏れてたんですよね。で、誰かが発見したんですよ。ドコモ口座だったら本人確認が甘いんで、口座番号と銀行の口座番号と暗証番号だけあれば新規でドコモ口座を作れるということに誰かが気がついて不正をやったんだと思われる。そうだからね、まあドコモが、まあドコモはドコモで、なんかもっと本人確認のやりようがあったのかもしれないんだけど、大元の原因は口座番号と暗証番号が、あの、ダダ漏れしている銀行がどうもあるんじゃないかっていう話ですね。うん。で、まあそれで名前が挙がっている一つが、その、なんだ、77銀行みたいな感じになってるんで、はい。これ仙台の方みんな使ってんの？わかんないけどさ。これちょっとね、気にした方がいいんじゃないかなと思います。はい。そうですね。他はね、なんだろうな。中国が勝手にデータセキュリティの国際的にイニシアティブを発表っていうね。一方的に。お前が言うなみたいな感じがしなくもないですけど。はい。そんなのを始めようとしてます。あの、大木山、なんだっけ、外相が発表してたんで、うん、一応真面目にやろうとしてるみたいですけどね。はい。で、中国国内で、内部関係者らが、まあ、不意に株式を売却してしまうという事故みたいなものが多発しているそうですと。なんか、怪しいですね、いろいろね。うん。あ、で、今日は、そうか、景気ウォッチャー調査もあって、8月は 2.8 ポイント改善ということですね。うん。まあ、ただ、低空飛行を続けてますよ、今もね。そうですね。そんな感じかな。あとなんかあるかな。あと、コロワイド、オートヤホールディングスへの敵対的 TOB がついに成立したみたいですね。うん。へぇへぇって感じですけど。うん。まあ、あとはね、あの、マーケット関係ないけど、ピーチの釧路発関空行きの便が、マスク着用拒否で、なんか大声を出しまくった人がいたらしくって、なんと新潟空港に臨時着陸するというニュースがありました。なんだこれ、超怖えなと思いましたけどね。なんかね、そう。新型コロナウイルスどうこうが怖いじゃなくて、この男性が怖い。いやー、本当に。で、ココア、 接触確認アプリ修正版公開とかね、はい、そういうニュースもありました。でなんかこれ後でね見ようかなと思ってるんだけど、マイクロソフトが新たな次世代キーゲーム Xbox シリーズ S を発表、価格299ドルだって。これ僕聞いたことなかったんだけどね。はい、まあそんな感じですかね。うん、11時になるとそのなんだ、アップルのイベント何かしらの発表があるっぽいんで、まあ注目かなと思いますね。あ、何？結構アメリカが下げている？もしかして。おお、すげえな。ですね。ちょっと今回は個別銘柄からいきますけど、テスラがマイナス 17% に、下げ幅を拡大しております。はい。はい、わかりますかね。うん、いやー恐ろしいですね。999売るしかないよねって言われると、ちょっとまあそれはね、まあわかんないですけどね。うん、そればっかりはわかんない。本当に反発、短期的には反発するかもしれないんで、まあ、わかんないですけど、まあ、比較的大きなしこりになる可能性はやっぱあるかなという気がしますね。でこれね、個別銘柄の価格を今見てるんですけど、チャートはテスラですよ。まあ、アップル、グーグル、アマゾン、マイクロソフト、ネットフリックス、フェイスブック、ツイッター、テスラとか見ている限りだと、まあ、テスラだけがダントツで下げてますね。うん、他の銘柄に関しては、まあ、大体 2-3% ぐらいですね。はい。で、まあ、テスラは、まあ先日、昨日かお話ししたように、まあ、SP500 とかにも、まあ、今後も採用され、まあ、そのうち採用されるのかもしれないけどね、採用されないみたいなのもあったりするんで、まあ、そんなに本当はね、指数に対して影響を及ぼさないでほしいんですけど、指数を見てみるとどうなっているかというと、ですね、ナスダック、こうなったか。はい、ナスダック100マイナス 4.26% ですね今ね。はい、いやーこれはね結構明日の影響大きいんじゃないかな。1600円マイナス3000円マイナス、それ何、 CME の日経平均先物じゃないよね。3000円はどれかな。うん、いやー本当にね、いやーそうなんですね。東北の公務員はみんな77銀行を使ってるって聞いた。知らんけど。いやもうね、預金みんな引き出そうとしてもおかしくないですよね。うん、いやーほんとね怖いっすよね。コロワイドの件ですね。大戸屋創業家息子の逆襲成功。なんかね、そう、まあ、長引いちゃってて、あそこの争いがね、そう、だんだんみんな興味湧かなくなってきてるかもしれないですけど、まあ大戸屋は大戸屋でね、もしかしたら変わらないといけないタイミングかもしれないんで、まあどっちがいいかはね今の段階では分かんないですけどね。はい、バークシャーハズウェイがそんなに下がっていない。うん、まあ基本的に彼らが投資してるのって、まあ今日日本だと上昇していたような銘柄群、まあ要するになんかバリュー、まあ基本的に彼らってバリュー投資じゃないですか。よくわかんないものには投資しないっていうのが、まあ、彼らの基本スタンスなんで、まあ、だから下げにくいんでしょうね。うん、まあね、商社とかはまあエネルギー、コモディティみたいなのをキーワードに買ってたのかもしれないし、そうなんですよね。まあ、決してバークシャーハザウェイってね、ハイテク株イケイケゴーゴーってわけではないんでね。うん、結構強気派、弱気派。混じってきてますね。チャット欄見てもね。うん。記事猫玉さんのコメントがすごいですね。今、999買うのが真の投資家。死んじゃってるからね。いやー、本当に。まあ、今後ね、どういう価格の推移になるのかね、本当にわかんないですけどね。あ、ワクチン、新型コロナウイルスワクチン、フィリピン大統領はくせ者で中国に優先的にワクチン分けてもらえるなら何でもすると言ったらしい。 中国は大喜びで、優先ワクチン枠を、確保、確約する。見返りにマレーシア沖からフィリピン通る航路を認めると大統領が約束。インドへの中国回路を開く罪は重い。いやー、やばいですね。いやー、どうなんだろう。恐ろしいですね。なるほどな。ね、テスラは期待だけで上がってるから、落ちるのも早い。そうですね。うん。おっしゃる通りで、逃げ足の早い資金が入ってきているんで、まあ、下げるの早いですよって、まあ、お話ししていたじゃないですか。そういうことですね。テスラ、ね、もう一回見てみますかね。はい。まあ、こういうチャートになってるわけですからね、もともと。これね。うん。まあ、今下がったからといって、まあ、どんぐらいの水準に戻ったかっていうと、8月中旬の水準に戻っただけなんで、まあ、大した話じゃないっちゃ大した話じゃないですよね。うん。99,3000円マイナスなんですね。あ、そうなんだ。円建てにするとそんな感じなんだ。個別株をやってると 4% の下げだとただの日常。いやー、すごい。なるほど。慣れってね、すごいですよね。そう考えるとね。なるほどね。いやー、面白い。そうですね。アップルはね、23時っていうお話だったんですよね。そうそう。だから、もしかしたら、にゃんかじゃないよね。なんか出てきてます？よいしょ。特にね、今のところはパッと見ではまだかな。うん。アップルってどこで発表するの？なんか特にストアもね、メンテナンスに入っているわけじゃないし、なんかそう考えると、なんか今日いきなり何か発売されるわけじゃないんじゃないかなって気もしなくもないですけどね。こうやって見てみるとね。ね、どうなんだろうね。まあ、Apple はね、ほんとみんな結構楽しみにしているっていう方もいらっしゃると思うんで、まあそうですね。まあ何かしらの発表はあると思うんで、まあそれを明日の朝にでもね、はい、楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ今日もね、はい、ガンサガンサさんありがとうございます。時間ですよね。うん。11時過ぎちゃったんで、そろそろ終わりにしていきたいなと思います。まあ、今日はマーケットの振り返りもやったんですけど、まあサムネに書いてあるとこですよね。うん。休み明けの米国株上昇してスタートかって、まあこれね、今日の日中のコモンセンスだったんですよ。笑っちゃいけないんですけど、そう、日中は米国先物上昇してたんですよ。そう、それで日本株も上昇していたんで、まあ明日ちょっと痛い目に遭いそうな感じがしますよね。このまま行くとね。うん。はい。テスラに関してはマイナス 15% 以上の下落になってるんで、いや、これはね、売りが売りを呼ぶ展開になる可能性がやっぱあるかなという気がします。失業保険のさ、増額分とかでさ、テスラ購入したと思ったらこういうことになって全部吐き出すみたいなね、一瞬で溶かしているロビンフッターも結構多いんじゃないかなと思います。はい。まあ、あくまでね、日中の米国株先物の価格はあくまで先物価格なんで、そうなるとは限らないという、良い例だったんではないかなという気がします。まあ、香港の話とか、原油価格下落しているよ、まあ、サウジアラビア売ってるよみたいな話も、まあ、いくらかしましたね。もうちょっと原油の話した方が良かったかな。そういう意味でいくとね。で、自民党総裁選の話に関してもちょっとしましたけど、まあ、今日ね、会見を行われていったので、まあ、それぞれの3人の候補者が、まあ、投票する権利持ってる人なんて自民党、党員でも、まあ、 実質的には投票する権利はないんであれですけど、まあ誰がどんな考えを持ってるのかっていうのは、まあ知っといた方がいいかな。まあ次期総理大臣なんで、やっぱり僕たちは、一応ね、知っておくべきなんじゃないかなという気がします。で、政治の中のお話の一環で、まあ繰り返しお話ししたのは、今のこの日本の世の中で行われているのは、まあ資産が多くて収入が少ない人が有利になるような政治が行われていますと、長きにわたって。で、これ簡単に言うと、まあ全員が全員ってわけじゃないんですけど、まあ老人の多くがそういうパターンに当てはまって、それはイコール投票率が高い世代ということになっています。なので、皆さんの周りにも投票行ってないっていう方結構いらっしゃると思うんで、ちょっと言い方あれかもしれないですけど、ケツを叩いてでも投票に行ってもらった方がいいんじゃないかなという気がしますので、まあ、衆院選もしかしたら10月にもあるんじゃないかという噂もあるので、気を引き締めていきたいなと思っております。はい。じゃあそんな感じで、今日は終わりにします。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。YouTube にはメンバーシッププログラムもありまして、毎週日曜日メンバー限定でジュニトモライブを開催しております。その他、毎月1回、Zoom を利用した、オフライン、違うな、オンラインオフ会、Zoom ミーティングを開催しておりますので、もし興味があるっていう方は、ジョニプライム、そのメンバーシップにも、入っていただけると嬉しいなと思っております。もし今回の動画が良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。